11コラム三角と共同の目公園緑地課電話 740-1185 ごく普通の母親の声が実現する。ワークショップ参加者延命寺陽子さん。市民と共に成長し続けるキセラ川西せせらぎ公園に管理棟パークオフィスキセラ丸が完成。ゼロから意見を出し合える。以前別の町で関わっていたプレーパークを川西でできるかもしれない、そう思ってキセラ川西せせらぎ公園のワークショップに参加しました。最初は意見が反映されるのか半信半疑でしたが、プレーパークをやりたいという意見を出すと賛同してくれる人がいて、詳しく教えてほしいと動き出したんです。まさか本当に実現するとは思っていなくて驚きましたね。4月に完成したばかりの管理棟パークオフィスキセラ丸のワークショップにも参加しました。最初に集まった時、私たちの意見で変えていけるような初期段階だったので感動したんです。よくあるのは管理体制や内装などほとんど決まってから始まるもの、意見がほとんど反映されないこともあります。ワークショップ参加者の年齢は幅広く、立場も様々。話し合う中で室内の構造について私たちの声が反映されたのが大きかったですね。当初は会議スペースとフリースペースを分ける案もありましたが、最初から作り込まず形を変えていけるようにシンプルにと一つの広い空間になったんです。机も椅子も可動式なんですよ。他にも正面入り口はどちら向きにするのか、大きな庇は台風などの影響はないのかなどの意見が交わされ、キセラ丸が完成しました。管理棟の役割は未知数。キセラ丸はオープンしましたが、これで完成ではありません。使い方はまだ模索しているところです。そもそも公園に管理棟が必要なのか疑問に思っていました。せっかく外に遊びに来たのに、室内だけで過ごすのはもったいないと思ったんです。でも、屋外で遊べない乳幼児が遊べるスペースにするなど、使い方は他にもあると今では思います。使いながら必要であれば変えていけるのがいいですね。公園にもキセラ丸にも正解がありません。私自身まだ満足していないんですよ。ここには一人の母親の意見を汲み取ってくれる環境があります。これからは子どもたちにも参加してもらい、子どもたちの声で実際に変えていける公園になるかもしれないとワクワクしています。食と育つ保健センター電話758-4721。ゆばサラダ。彩り鮮やかな簡単サラダ。レシピ、市立保育所子ども園給食部会。材料3人分。乾燥湯葉 12g。ハム2枚程度。キャベツ4枚程度。人参 40g。調味料。油小さじ1、酢大さじ2分の1、砂糖大さじ2分の1、薄口醤油大さじ1強、熱量大人1人分、78キロカロリー、塩分 0.6 グラム。作り方。1、乾燥湯葉を熱湯で2分ほど戻し、千切りにする。2、調味料を混ぜ合わせてドレッシングを作り、湯葉を漬け込み味をなじませる。3. ハムは千切りにして茹でる。キャベツと人参を千切りにして塩茹でしたらザルにあげる。4. 2のドレッシングに 3の水を切ったハムとキャベツ、人参を加えて和える。ポイント、湯葉は大豆の加工食品の一つ。サラダや汁物でも美味しくいただけます。消費生活センターだより、消費生活センター、電話 740-1167。そのチケット使えないかも。ラグビーワールドカップ2019のチケット購入トラブルに注意。事例、9月に開幕するラグビーワールドカップ2019日本大会 RWC2019 のチケットをネットで探していた。在庫あり売り切れ間近と表示されたサイトを見つけた。あと丸秒で販売終了と表示されたので慌ててクレジットカードで5枚9万3000円購入した。チケットは試合日の3日前に届くらしい。購入後、大会公式サイトを見ると、転売サイトなどで購入したチケットは無効となり、没収の対象としますと書いてあった。チケットを購入したのは海外に事務所がある転売サイトだったので、購入したチケットでは観戦できないと分かったので、解約返金してほしいとメールを送ったが、当日本当に利用できなければ返金するという返答だった。利用できないのは分かっているので、すぐに返金してほしい。40代女性。この他にもネットで検索したら一番上に出てきたので、公式サイトだと思って購入したら、転売サイトだったなどの相談もあり、RWC2019 のチケット購入トラブルの相談が増えています。RWC2019 の公式サイトには、非公式販売サイトで購入したチケットは利用できないとの注意喚起があります。上記の事例では、転売サイトには一定の条件に該当すれば返金するという規約はありましたが、条件が厳しく、返金の可能性は低いのではないかと思われました。現在、クレジットカード会社に協力を求めているところです。海外の転売サイトで購入した場合、規約が英文だったり、コミュニケーションが取りにくかったりと交渉が難しい場合もあります。公式サイトであることを確認してから購入しましょう。生きる人権推進課電話 740-1150。 実際に目にしなければわからない。開放学級で生徒たちと学ぶ。家庭訪問で生活を知ることからスタート。転勤先の川西中学校で出会ったのが開放学級でした。同和地区の生徒たちが学校とは別に週2日程度通い、勉強をしたり人権を学んだりする教室です。私は同和教育推進教員として生徒たちのサポートを行うことになりました。当時から川西中学校は市内でも同和教育が進んでいる学校でした。前任の教員から開放学級のことは書類ではわからないことがある。実際に目にしないとわからないと言われたのを覚えています。開放学級に通う生徒たちの中には、家で落ち着いて勉強する部屋も机もない子がいました。勉強しなさいと言われてもできなかったのです。現実を目の当たりにし、生徒たちへの接し方が変わりました。繰り返し家庭訪問を行い、保護者と話をし、さらに生徒たちの生活を知るようになりました。実態は目にしないとわからないものです。また、この頃、同じ同和地区出身の高校生を中心に、進路保障の活動を行う私立高校の教員に出会いました。その教員は、 生徒たちが卒業するために足りないところをどう補えばいいのかを考え、生徒を自宅に泊めて学校に通わせたり、毎週家を訪れて親を説得することもあったそうです。生徒が頑張るのはもちろん、保護者にも頑張ってもらって初めて卒業することができるのです。高校の教員がそれほど積極的に取り組んでいるのに、中学校教員の我々が何もしないわけにはいきません。せめて誰もが高校を受験できるようにしなければならないと強く感じた出会いでした。緑台小学校区人権啓発推進委員会委員長、矢野忠。コラム終わり。